アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2252回7月23日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村といいます。7月のオープニングテーマ、まだまだこのままかあっさり次へ行くかです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。 USB Type-C ケーブルも買いました。MacBook Pro の充電用に使おうと思ってます。今のが 60W で新しいのが 100W なんで出力がもっと安定するって思ってます。このまま私の声もイケボになったりしませんか。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。夏の雨の日って意外にクーラーつけてるのに涼しく感じないことございませんか。クーラーの設定温度をもっと下げるか下げまいかいつも悩んでおります。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。買い替えで迷ってるのが服です。ベトナムに来てからかなり太ってしまいまして、今服を買い替えるとサイズが少し変わってしまうなというところで服を買い替えるかダイエット頑張るか迷っています。今日もよろしくお願いします。
ジャパンにあった記事です。アップルのクック CEO リビアンの EV トラックを運転という記事が出ていました。クックさんは暇な時はトラック運転してあちこち遊びに行ってるのかなと思ったらそういうことではなかったようです。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてるんですが、今週は収録の段取りの都合で春さんが木曜日しか登場しませんけども、クックさんがサンバレー会議に出席していました。でその時に電動ピックアップの R1T というモデル、これはリビアンという会社が作ってますけども、乗って運転してましたよっていうのを目撃したということでブルームバーグが報じています。これね、サンバレー会議って何かなと思ったら、アイダホにあって、富豪のためのサマーキャンプとして知られてるんです。なんでしょう。富豪の人が集まって、画策する大会ですか。もっと儲けてやれみたいな。すいません、小学生みたいなこと言って。
ウィキペディア情報なんですけれども、テック系の企業とかメディア関係の代表者が集まって人脈作りとかいろんな IT 関係の話題をテーマに非公開で討論する会議というふうになってますね。
テック企業なんかでもかなり上の方の方たちが参加されてるんでしょうね、これクックさんは多分まあアップルの CEO という立場で参加されてるんだと思うんですけども、
そうですね、
この R1T というメタリックグリーンのピックアップトラックに乗ってサンバレーの街へ行って夕食をとっていましたという、晩ご飯食べに行くのに EV 乗ったからってニュースになるのかっていう話ですけども、はい。なんでかっていうと EV は今電気自動車はアップルが作ってるのかあるいは諦めたのかみたいな憶測がいっぱい飛び交ってるテーマでもありますんで、 CEO が電動のピックアップトラック運転してたとなればこれは普段から電動関係の乗ってんじゃないのみたいな憶測もあるというわけなんでしょうね。
ピックアップトラックはやっぱりカープレイにちゃんと対応してるってことですよね。すごい気になるんですけど。
どうなんでしょうね。
なんか対応してるっぽいですね。
あ、そうですか。
リビアンのページを今開いてるんですけれども、あ、ついてないのか。
今私日本人の方が書いてる記事見てるんですけど、ね、運転席のこと全然書いてくれんから分からへんね。ピックアップトラックとしてアウトドアとしてね、使うのにはすごく優れてるってことは書いてますけど、電源コンセントが荷台に2つとかね、あちこちあるんですよ。で、荷台の中にはエアコンプレッサー内蔵ですって。エアコンプレッサー内蔵ですよ。パンクしてもその場ですぐ自分でね、できるんですよ。システムやカメラでトラックの外側と荷台を監視して危険を察知するとアニメーションを映し出すような仕組みがダッシュボードにはあるんですって。もう至れり尽くせりというか、これまあ2022年式っていうか今年のモデルですけどね。ボタンをクリックするだけで開閉できるカバーが内蔵されてる。荷台がね。
はいはい。 約770万円。おお。でかいだけ、まあこれだけ装備あればそのぐらいするかなって感じですね。うん、
ねまあこれをね、国産は、いとも簡単にとか言わへんけど、ご飯食べに行くのに乗るっていうんやったら、試験運転っていう感じじゃないんじゃないですか。
夕食に行くまででもアクロとかあって、この車じゃないとダメとか、そんなこと
ない。サンバレーは大丈夫やと思うな。偉い人が車運転してると、運転手がいるんじゃないですか、本当はとか思ったりしません？
アメリカだとすごく勝手なイメージですけど、はい、偉い人が自分で運転してそうな感覚があるんですよね。どうだ、俺の車だぞみたいな感じで。
運転手さんが必要なのは、一つは身の安全もそうやけど、事故っていうのは 100% 絶対ないって保証できないもんじゃないですか。
まあそうですよね。
もしももらい事故だったとしても、運転しているがために事故か何かに関わってしまうのは良くないっていうことで、まあ、ご自身は運転しないっていうのが大体理由だと思いますけど。
なるほど。
これが運転してたんじゃなくて、自動運転やったらまたお話変わってくると思うんですよ。
うん。
クックさんは自動運転の車乗ってましたって言ったら、あ、やっぱりそこちゃんと信頼を置いていろいろ試してるのね、みたいな話にもなるけど。そうですか。じゃあクックさんは AI 信頼してない勝手なこと言ってますよ。
そんなこともないけど。
そのクックさんともう一つは、ジョナサン・アイブさんのお話も先週は記事出てました。IT メディアさんの記事ですけども、アップル、ジョナサン・アイブ氏とデザインコンサルティング契約を終了という記事で。ジョナサン・アイブさんは2015年でアップルの中の最高デザイン責任者になられまして、その4年後の2019年にはアップルを退社されました。そして、ご自身でデザイン会社のラブフロムという会社を創業しています。知ってる人はもう知ってますよね、アップル製品は。多くはジョナサン・アイブさんがね、デザインされて、大好きなアップル製品のデザイン作った方ということで認識されてるんですけど、うん、そのラブフロムという会社とアップルは契約が終わりますという話です。これまでもね、アップルの外に会社作っても、アップルの仕事は受けてたわけで、ひょっとしたら我々が今使っているいくつかのアップル製品は、ラブフロムにいるアイブさんがデザインしたものかもしれないんですけど、多くの人が考えてしまうのは、ああ、じゃあ今後はアップルからはアイブさんのデザインしたものは出てこないのか、みたいな感じ、考えられますよね。それはゼロではないということですね。
まあ、ゼロではないですよね。単発で契約するかもしれませんし、ね。
そうそう、いろいろあるかもしれない。ただ確実に言えるのは、ラブフロムはこれまでアップルと契約してるっていう立場上、アップルの競争相手の仕事は引き受けることできなかったんですが、
なるほど。
もう契約を切れたら、例えばマイクロソフトだろうが、グーグルだろうが、アップルのライバル会社の製品の仕事も受けることが可能性としてありますよ、ということなんです。
うんうんうん。
そうですね。
まあそういうアイブさんの今後どうなのかなっていうふうにみんな思ってた記事だったです。
この記事の中にしれっと来年出荷予定の AR ヘッドセットなどって出ちゃってて、
うんうんうん、
出るのかやっぱりっていう感じがちょっとしてますね。
どうでしょうね。
まあ予定ですから。
そうです
。何でも変わるかもしれませんしね。もともとこのラブフロームとアップルの契約が更新は多分されないだろうと目されてたタイミングなんで、今が。そんなにこう意外なことではないみたいです。急に、なんだもうお前なんか契約破棄だみたいな、そういう話じゃなくて、まあまあもうこの時点で終わりときましょうか、と。いうことやったみたいです。
ソフトランディングだったということですね。じんわりと。
他に iPhone マニアさんにもこの記事ありまして、ジョナサン・アイブ氏と Apple との契約は PR のためのフィクションに過ぎなかったという記事もありまして、これは9to5Mac の独自の意見というものを iPhone マニアさんが記事にしています。あくまでこれ 9to5Mac さんがそう思ってるだけですよ。なんか証拠があってとかいう話じゃないですけど、
うん、
これひょっとしたらいきなりアイブさんがアップルを辞めてよそに会社作るとかしてしまうと、アップルを去るってやってしまうと、投資家たちが、あ、もうアイブさんいなくなるんやったらアップル製品落ち目になるわ、もう株引き上げなきゃみたいなムードになってもいかんので、まずはアップルの仕事を受ける会社を作るために外へ出ます、そこから一緒に仕事しながら途中からもアップルから離れますみたいな段取りをするために、
あ、
わざと会社作って契約みたいな話にしたんじゃなかろうかということが書かれてます。
あ、まあそういう意見もあるかもしれないですよね、うん、まあ実際アイブさん辞めるときにティム・クックさんはデザイン軽視なのかみたいなことで騒がれた時もあったじゃないですか。
あ、そうですね。あ、まあ周りが騒ぐわけで別にクックさんが騒ぐわけじゃないと思うん
です
け
ど、ね、あ、そうそうそう、うん、そうそう、もちろんもちろんそうですよ。そうなんですけど、まあそれがここの記事でいう、まあ、投資家とか、
うん、まあそうね、
危惧するっていうとこかなと思います。
アイブさんは自分の会社作ってからアップルから従業員を引き抜いたりいうことも多少はあったみたいですね。
あ、そうなんですか。
少なくとも5人のアップル従業員を自社に引き入れていたということで、去年の6月にはね、記事が出てますね。だからもうアップルの中ではすでにアイブさんの後を引き継ぐポリシーとかいろいろあるんだと思うんですけど、そういったものをアップルの中でちゃんと引き継いで、この後の製品でも反映させていくことができると確認できたから離れるっていうことなんだと思います。
これでもう当面の間はアップルの発表イベントでアイブさんが T シャツ着て出てくることはなくなってしまうわけですね。
まあもう何年も出てないでしょ。
だいぶ出てないですけど、
ね、なんか最後に出た
の、あの T シャツ姿が見れなくなるのかと思ったらちょっと寂しいですね。
そうですか、だいぶあれを真似っこする動画が増えましたからね。
関西弁に勝手に変えてるやつとかね。
広島弁が一番なんか
笑えない。あ、そうなんですか、はいはい、広島弁が一番なんですか。
でここからお話ガラッと変わりまして、 iPhone 値上げあった中でこんなこともありましたっていうニュースです。スラドにあった記事で、野島の iPhone 予約キャンセル問題、急価格で販売へ、大手キャリアは全て値上げという記事がありまして、家電量販店の野島さんが先日の iPhone の値上げ、7月1日だったですかね、アップル製品をほとんどのものが一斉値上げになりましたけども、そのタイミングでそれまで iPhone 予約していたお客さんの分を勝手にキャンセルしました。これお客さんたちが急にキャンセルされたメールを受け取ってびっくりして、あちこち SNS に書いたりしたんで知られたんですけども、6月30日以前に予約したお客様に値上げ前の価格で販売することをやっと始めましたということでね、だいぶ炎上したせいで野島さんも、じゃあ前の予約分をちゃんとその時の値段で販売しますよっていうことで、読売新聞にもそれは記事出てたそうです。住谷さんにもさっき確認してたんですけど、最初炎上した時に野島さん側の釈明というかあったんですよね、
言い分を。その時の野島さんの言い分だと、アップルから事前に値上げの通告が一切なかったと、なのでこのまま販売してしまうと、野島さんの出された文章を読んだ上での私の解釈ですけれども、はいはい、要するにそのまま売ってしまうという商売なんでっていう、
利益を出せないから、
そう、おそらくそういうことだろうと、なのでキャンセルしたというふうに私は受け取ったんですけれども、でそれ自体は野島さんの言い分が私の解釈通りでかつ事実なんであれば、やむを得ない部分もあるなとは思うんですよね、やっぱり商売ではあるんで。ただお客さんとしては非常に予約してたのに何なんだよってなってしまうんで、急価格で販売しつつポイントも付与もしなくちゃいけなくなってしまったと。まあそういう、まあ、
でもね、販売するしお仕事だったらそういう覚悟も必要だと思いますけど、
そうですね、
別のところで私見てたのは、野島さん側からの釈明で3月頃からオーダーは入れてたんですと、アップルさんでね、はい、でもいくらオーダー入れててもちっとも納品されないんで、結局お客様からどんどん溜まるオーダーに応えるべくこっちも努力はしてたんだと、でも物が確保されない上にいきなりの値上げだったんで、もう今度仕入れ、やっと物を確保しても急価格で販売できる仕入れ価格ではないのでっていうふうに言ってたと思うんですよね。
あ、そうですね。
じゃあ他のね、ヨドバシさんとかビッグさんとか、じゃあどうやったか言ったら、ちゃんとやってるわけなんですよね。野島さんみたいにキャンセルしましたいうことはなかったわけなんですよ。まあまあさ、多少はオーダーを受けかけてもストップしたとか、そういうことは多分あったかもしれませんけど。だからね、やっぱりお店としてはちょっとまずかったのかなっていうふうに私は思いましたけどね、はい、まあまあ何が悪いんや言うたら、物を出さないアップルさんが悪いんですよ。普通にオーダー出して普通に出してればこんなことないと私は思うんですけど。
まああと事前通告なしにいきなり値上げしちゃうっていうのはさすがにちょっとまずかったかな、アップルがっていう感じはしますよね。
確かにアップルさんから公式にね、いよいよ値上げ予定ですよみたいな、そういうことは出てなかったですけど、ただ周りの機運としてこんだけ円安来てて半導体がないって言ってて値上げせんわけにいかんからいつか来るやろなっていうことは、まあこの番組でもあちこちのまあいろんな意見拾って言ってたんで、それがだいたい6月ぐらいから言ってましたから、ただ私の見込みだとちょっと早いタイミングやったなって思いました、
私も9月の iPhone 新型の発売に合わせてかその直前ぐらいだろうなと踏んでたんで、だいぶ早かったなとは思いますね。
日本でいわゆるボーナス時期の7月第1週第2週あたりでね、そこではまだ値上げしてないんじゃないかな、がっちりこう売り上げ確保するためには、と思ってたんですけど、そうじゃなかったんですね。逆にもうボーナス前に上げちゃえみたいなことだったんですね。まあまあ仕方がなかったのかもしれませんが、携帯購入あるいは入れ替え考えてた方にとっては、ちょっと今タイミング変わったみたいなご意見も見受けるんで、ショップさんも大変なことはまだまだ続くんじゃないかと思います。で、まあ iPhone 続きなんですけども、TOS オンラインにあった記事でご紹介します。 感染急拡大で再注目、接触確認アプリココアの実績はリリースから2年、担当者に聞くという記事でした。この記事、すみれさん、大分県の情報を出してるサイトなんですね。
そうですね、はい、そうですね、テレビ大分さんのサイトです、ね、
はいはいはい。大分県内でも7月12日に初めて1000人を上回るなど感染者が急増していますとあります。その大分県でも感染急拡大の影響なのか、ここ数日間ココアの接触通知が来たというのをツイートが多く見られますとありました。ココアアプリはリリースからもう2年も経ったということで、あんまり最近は実績の話がこう話題に上がらなかったんですけど、実際はどうですかっていうのがこの記事ですね。大分県福祉保健部感染症対策課というところがあって、そこに聞きに行ってますね。陽性者の中でココアが濃厚接触が分かったというケースは集計していませんということです。陽性者がいてないだけかもしれませんが、疫学調査を実施する中でココアで濃厚接触が分かったというケースは片手で数えるほどしか聞いたことがありませんということだったんですね。これどうなんでしょうね。まあ大分県のご事情っていうのもあるみたいで、大分県は車社会で電車など不特定多数の人と15分間以上空間を共にすることが少ないことなどが考えられますと記事では述べておられます。日本でも地域によっても車なければもう何にもできないっていうところから、うん、まあ車は乗らなくなって久しいよねっていう地域もあるんで。
山村さん、これ通知来たりしたことあります？
アプリで？
ココアは。はい。
ないですね。
私は月1回のちゃんと起動してますよみたいな通知が来るだけですね。
はいはい。今、接触通知、自分の iPhone 12 Pro Max の中のを見ますとね、もちろん使用中になってまして、ログの状況を見たらいっぱい出てくるんですね。接触チェックの記録、今58。これ古いの消されていくんでしょうね、きっと。
ああ、まあ古いのは残っててもしょうがないですからね。
今直近で7月2日、一番古いのでも7月2日以降しかないですわ。
うん。私もこれ今、利用開始から754日って書いてますけど、全くそういう接触はなかったですね。はい、
あ、何日って出るんですか？
ココア出てきません？トップに。ココア開くと。
今開く画面で、うん。あ、出た出た。188日ですね、今でね。そうそう、いろいろあって一回全部消したから、今年1月にまた入れ直したんですよ、うん、これね。
なるほど。
たまたま今大分県の記事でこういうねお話を取り上げましたが、まあそうは言っても、ね、結構感染多いので、まあ、アプリはちゃんと見て入れて確認はするようにしときましょうということです ね。
記事の最後の方で厚生労働省のホームページの情報って話で、7月8日までの1週間で 5.4 万件の陽性登録がされているけれども、まあこれは実際に陽性が判明したとされる人の 22% ほどに過ぎないと。
うん、
これももちろんお年寄りみたいにアプリが苦手な方とかも相当数いらっしゃると思うんで、
はい、
それを考えたら 22% の人が登録してるだけでもだいぶ頑張ってる方だとは思うんですけど、もうちょっとなんとか登録のハードルは落とせないもんかなという感じしますね。
任天堂が CG アニメ会社を買収したっていう話がありましたね。ギガ人にあった記事で、任天堂が CG アニメスタジオのダイナモピクチャーズを買収し、任天堂ピクチャーズに改名というんですね。ダイナモピクチャーさん、2011年3月に設立された独立系の CG 映像会社。これ国内の会社だったと思います。広角機動隊 SAC2045 のような 3DCG アニメからデスストランディングのような最新ゲーム作品。アーティスト米津玄師さんのポップソングのミュージックビデオの制作にも関わっているということです。
あ、2011年3月設立ってことはもう10年ぐらい
そう
ですね。ところですね。
いやー、だからまあここを買収したってことは、今後ゲームの中で任天堂さんの作品にたくさんたくさんこちらのね技術が活かされる、
うんですよね、
ことですかね。あんまり CD スタジオのことを最近調べてないからわかんないんですけど、そういうお抱えの絵師さんとかイラストレーターの方とかがいたりするんですかね。それは別に別々なんですかね。今回のダイナモピクチャーズさん買収したら、このイラストレーターとかこの企画のする人も一緒についてくるみたいな、そういうなってて買収されたとか。
お抱えっていうよりかは単純に雇用してるって社員にしてるっていう。
うんうん、あ、そうそう、社員にしてるんやったらまあもちろんそうでしょうけどね。その辺でもほら、イラストレーターの方でもそうじゃないですか。会社に属してる方もいれば、フリーやけど一応専属のような形でそっちの会社ばっかり仕事してるとか、あったりするから。最近、山田五郎さんの YouTube 見て、中世とかヨーロッパとかあのアジアとかのその芸術、美術作品ね、絵画の。いろんな分かりやすく面白く解説してくれるのをよく見るんですよ。
はい。
なんか似てるな、こういう話って思ってたら、
はい、
私まあ CG の仕事するのがあったから、一応 CG の歴史の本とか買って読んでたんですけど、CG の歴史って、 もうゼロックスから始まってるんですよ。
は
い、ゼロックスはご存知ですよね。最初にコピー機作って、それが爆発的にビジネスになったから、で、会社はでっかくなって、これ世界中にこう役立つもんで、ね、財団じゃないけど、ゼロックスの研究所の作られて
ね。研究所ですね。
ね。で、そこでいろんな今後役に立つであろうというのは、コンピューター含めていろんな技術、そこへいろんな人が出入りしたわけですけど、Mac がほら、登場するのもそうじゃないですか。パロアルトのところへ最初に Apple のところをみんな見に行くや、有名な話あるじゃないですか。で、あのぐらいの時代に、ゼロックスで CG の元になるような、礎になるような技術を開発してた学者さんとかね、ゼロックスから抜けちゃうんですよね。その、なんかいろいろあって、
はいはい。
その、まあ、お金のことなんか、方向性のことなんか知らないですけど、抜けて出ていった先でその技術が花開くんですよ。
はい。
その CG のシェーディングの技術とかね、そういういろんなものが。で、結局全部それ元は何やったかっていうと、ゼロックスの中で最初にみんながこう、わーってやってた技術、もちろんそれは持ち出していいもんとはまあかもあったとは思いますけど、もうそうすごいなと思って、それから CG の歴史見てたら全部ゼロックスから始まってるように見えたんですよ。まあまあ全部って言い方あかんかもしれませんけど。
基礎的なところ。
というのはね、そういうのを、だから、もっともっとこの先も CG はまだこう発展するでしょうから。何百年後かにはね、昔 CG のイニシエの時代はこんなことがあってみたいな話は言う人がいたるかもしれませんけどね。当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただきます。シャープアップル、シャープワンボタンの声とつけていただいてもこちらで検索しますよ。えのか改めリンゴかじり虫さんからは、ジンズメメアプリで心メンテナンス RT をしましたと画像付きでいただきまして、これは一体何でしょう。
まずジンズメメっていう、ジンズのスマートグラスっていうんですか、
はい、
テック系のメガネがあって、それの機能の一つみたいですね、
はい、いわゆるパソコン用メガネってやつですか。
それとはまた違うもので、ですね、いわゆるスマートメガネというか、そういうくくりのものですね、ウェアラブルデバイスっていう。
音が聞こえたり画像が見れたりという情報が得られるということでいいですか。
ジンズメメの場合はどちらかというと目の状態とかを認識して、いろいろと精神状態とかそういったものを計測していたような感じがしますね。
これは、ね、はい、私も今のリンク先のアップストアのとこを見まして、ジンズメメ心と体のセルフケアメガネプラスアプリっていうのを見つけました。これはメメと読むのが正しいんでしょうね、きっと。
そうですね、
メメメメ、メメってお
めめの目ですね、
おめめ関西弁。
いや、違う。ロゴを見ますと、ジンズメメの MEME って書くところの最初に出てくる方の E は鏡写しになってますね。
なんか、アバの B が逆になってるみたいなんですね。
そこでアバ出してくると俺がすごい。だからさっきウェアラブルメガネを購入して、で、このアプリを使って、メガネと、これは Bluetooth で接続なんですかね。
おそらくそうですね。さすがに Wi-Fi だとバッテリー食いついちゃう、はい、
ね、ですからね。iOS 13点以降が必要ということで、サブスクリプションなんですかね。 iOS1 ヶ月プランと12ヶ月プランそれぞれあって、1ヶ月は500円、12ヶ月5000円です。体を知る、整える、心を知る、整えるという集中状態なんかも分かる、そういうデバイスになってますね。きっとえのかりんごかじり虫さんもこのアプリ使ってるということは、メガネも当然買われたということなんですね。
そうですね。
そうか、三浦さんはメガネしない派でしたっけ、してるんでしたっけ。
してますよ。
あ、してる、はい、あ、そうか、はい、今私だけなんですよね、メガネしてないのは。コンタクトレンズなんで、大先生もメガネしてらっしゃるから、そう考えるとワンボタンの声メガネ率すごく高くなってますね、今まで。アプリの使用例情報いただきました、ありがとうございました。心安らかにっていう感じでいらっしゃるんですかね。スコア88という数字がありますが、
ぜひこれ以外の部分も使い心地とかよかったら教えていただけると嬉しいですね、
はい、
メガネ族としては。
メガネ族。ハリソン FC さんからは、 iPod を買いそびれて Kindle Paper White をポチってしまいました。寝る前の読書には便利らしいが本当かなといただいてましたが、あれ、 Kindle Paper なんか最近買った人他にもいませんでしたっけ。
いましたね。
いや、誰のことですかね。いや、いいものですよ、ペーパーホワイトは。
あ、お前ですか。
バックライト搭載なんですかこちらは。
バックライトついてますね。
ああ、じゃあ暗くても、
はい、そうなんですよ、
見えると、うんうん、そう
で、バックライトが液晶ディスプレイとかだと画面の裏側から私たちの目の方に向かって照らしてるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でもペーパーホワイトの場合は電子ペーパーディスプレイなんで、バックライトがディスプレイの方を向いてるんですよね。
ああ、
そう、目の方に直接向いてないんで、それで疲れにくいっていうのもどうもあるみたいで。
なるほどね、うん、
ディスプレイの方へ向いてる。
普通に本を読むときなんかも蛍光灯とかが上から本を照らしてるわけじゃないですか。
そうですね、
それに近い状態になってるってことですね。液晶ディスプレイはディスプレイの裏側から私たちの目に向かって光を飛ばしてるんで、
うん、直接来ると。
それとは逆方向のに光が
向こう側に光出して、その漏れた光がこっちへ来てる、見えるようにしてくれてるってことですか。そう解釈してしまうんだけど、
間接光的な、
極端な言い方をすると、私たちは背中から照らしてるか目の前から逆光で照らしてるかみたいな違いですよね。
背中からね、でも現実にキンドルペーパーホワイトを持っただけでは背中から光はやってこないから。
まあまあそうなんですけど、理屈としては、はい、イメージとしてはまあそういう感じだ。
はい、今キンドルペーパーホワイトの構造を今確かめてます。フロントライト技術っていうんですね、こういうのね。
そうですね、うん、
Amazon がだいたいその辺を Kindle ブランドで静電容量式のタッチスクリーンにそれを入れた。とにかく光ってるっていう感じよりもなんか白い板を引いたような感じの見え方ですよね。ああ、そうですね。まあ読みやすいんですけど、はい、ちょっと青っぽいとか黄色っぽいとかそういう感じ、トーン変えたりできるんですか。
私が持ってる一番新しいペーパーホワイトだと多少できますね。
ああ、なるほど。お好みあると思うんで、でもちろん黒白反転もできるでしょ。
それも確かできたはずですね。
これにラジオつけてほしいな。
あ
音楽かけながら読むの飽きたら音楽聴いてみたいなのができると。
それ普通にもうラジオ持ってきゃいいじゃないですか。
もうラジオ、まあ家に十何個あるんですけど、そのうち4つは常時使用ですけど。
はいはいはい、はい。
寝転んだ位置に置いてるラジオ、はい。机に座った時に置いてるラジオ。歯磨く時に使ってるラジオっていう、もう行く先にラジオはあるんです。
目的 別にあると。
そんなに聞くかと思われるでしょう。聞くんですよ、これ。
なるほど。
ブラウンマルさんから、エアタグ電池が切れて、リチウム電池を入れ替えました。忘れ物あまりしないので、一度も役に立たないまま1年以上経過してしまいました。電池切れましたか。
私、なぜか同時に買ったやつのうちの一つが、かなり減ってきたので、切れてはないんですけど、iPhone から確認すると少ない状態だったので、それは交換しましたね。
自分のは全然まだ減った感じしないですね。
もともと入ってたやつですよね。
ハルさんも出た当時に買ったでしょ。でも
そうです ね、
私もだいたいそのぐらいで買ったけど、うん、2個とも全然いけてますけどね、
うん、今確認すると一つは少し前に電気入れ替えたので、
はい、
十分残量ある状態ですけど、もう一つのまだ変えてない方が残り 40% ぐらいって感じですかね、はい。
ヒデルサンゴさん、柴田文子さんの書籍は本当にいいですよね。何でも鑑定団の IT 系の鑑定士でもありますよね。と、あ、そうそう、それ忘れてました。そうそう、出てらっしゃった。
何でも鑑定団出てた。
そう、今出てらっしゃらないかもしれませんけど、一時よくね、出てらっしゃいましたね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの現状維持。夏の商用に期待できないので、今年発表予定の新型 iPhone は見送りそう、とか、M1 Mac を買ったものの制作環境をいきなり変えると大変なので、システム周りは前のまま、とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの7月の予定をお伝えいたします。7月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みて、オンラインでの開催にいたします。7月27日水曜日午後9時から、Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は7月26日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。